FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、足元では山本さん、トランプトレードが継続していますね。
そうですね、ドル全面高、アメリカ金利上昇ですね、はい、この辺が中心になっていて、あとビットコインなんかもすごく上がっていると、いうことなんですけども、で一方で、ちょっとですね、変調も見られているかなという感じがしていまして、その中で言うと、例えばアメリカの銀行株ですよね、一応トランプトレードで米株がいいって言われてるんですけども、米株が全部買われてるわけじゃなくて、半導体株とかは下がり続けてるんですけども、銀行株が堅調と。やっぱり金融規制が緩和されて、今朝日経新聞なんかにも出てましたけど、そういうような期待で上がっていたんですけども、ちょっと今頭打ちみたいな感じになってきているとかですね、いうところが若干の変調かなっていうふうに思いますね。
今トランプトレード、その変調が見えてきているということなんですが、今後またそのトランプトレードが反転するとしたら、どのようなところを目を見ておけばよろしいでしょうか。
基本的にはもう少し続いちゃいそうだと、いうところなんですけれども、ただきっかけとしてもし考えられるとしたら、やっぱりポジション調整っていうことなんですね。で、11月28日にアメリカ感謝祭の休場がありますので、感謝祭の前に一旦ポジション閉じるみたいな動きが出てくる可能性があると。だってやっぱり、それと絡めてなんですけれども、前回のやっぱりトランプ氏が勝った時、16年11月ですよね。この時もサプライズもあって、ドル円105円から118円まで急上昇しましたけども、これ1ヶ月半で12月の半ばまで上がったんですけれども、その後はドルはもう下落し続けたっていうことになってますので、長くて1ヶ月半ぐらい、トランプトレードは続く。ただその後はもう続かないかもしれない。トランプ就任したらドル下がるかもしれないっていうですね、そういう過去の経験則はあるっていうことですよね。
今その、1ヶ月半ぐらい、続いてもという話ありましたけれども、足元ではトランプ次期政権の人事報道も相次いでいるということで、このあたりも影響しそうでしょうかね。
そうですね、基本的にはトランプの、これまで言ってきた、対中強硬路線だとか、規制緩和だとか、そういったものを実現しそうな人っていうことで、あんまりサプライズはないのかなっていう感じはします。ここからはやっぱり財務長官、商務長官、それから通商代表部、いわゆる USTR ですよね、この辺の代表の人事が注目かなと思います。
その人事も睨みながらということになりそうですが、足元では、円相場1ドル156円台まで円安が進んで、7月下旬以来およそ4ヶ月ぶりの円安ドル高水準となってまいりました。156円台入ってきましたね。
はい、そうですね。で、もうこれは特に材料があったということではなくて、もう完全に一方向にですね、もうトランプトレード続けてるっていう、そんな感じがしますね。で、アメリカの経済指標はまちまちですが、ただあえて言えば、昨日の発表のですね、PPI ですとか、イニシャルクレームですとかが強かったり、あとやっぱり昨日、パウエル議長のね、発言がありましたんで、それを受けて、一段高になったっていうところはありますね。
経済は FRB が利下げを急ぐ必要性を示唆せずということでしたね。
そうですね。ですから今市場では、12月次回の FOMC について、8割ぐらいもう利下げだろうっていう織り込みだったんですけれども、それがこの発言を受けて6割ぐらいに落ちたっていう感じになってますね。
なるほど、ちょっと変わってきてるということですね。
そうですね、やっぱり経済の強さを認めている、9月のですね、労働市場が急速に悪化するんじゃないかみたいなところからはもう完全に逆転しているっていう感じですね。
この円安ですけれども、国内に目を向けてみると、その日銀、12月の18日から19日金融政策決定会合、追加利上げを決めるとの見方が、市場でも強まっているようですね。
そうですね、まあ、これまでの日銀のコミュニケーションからすると、やっぱりこの円安が進むと、物価見通し上振れリスクが高まるので利上げをしやすい、
はい、
そういうその、まあ、いわゆる円安牽制の、まあ、なんていうかやり方としてはロジックを使うっていうふうにまあ言われていて、まあ、そういう意味で言うと来週は11月21日にですね、上田さんの講演がまあ予定されていますので、そこでどういう話が出るかっていうところですね。
はい。また、国内の長期金利も 1.055% と昨日は連日で上昇して8月1日以来の高水準となってきている。国内債券市場でも、その見方が強まっているっていうところありますよね。
そうですね、まあ、日銀の利上げ期待っていうのもあるんですけれども、はい、どっちかっていうとそのトリプル安というか日本売りっていうところも大きいのかなと思ってまして、円安でも株も下がってますし、
はい、
で債券も売られてっていうですね、ちょっと見方変えるとトリプル安日本売りになってるんですよね、
はい、
でやっぱりこの少数与党になってちゃんと政策決められるのか、まあ、国民民主党がまあそのキャスティングボートを握ってっていうところまでは良かったんですけれども、まあその後ちょっといろんな話もありましてですね、なんかちょっとこの枠組みもちょっと危ういんじゃないかっていうようなことになったりしたり、まあそういうところがあってですね、ちょっとなんていうか、で、まあちょっと石破さんも体調が悪いのか、いうような話もあったりしますので、なんていうかちょっと、円売り安心感が広がっちゃってるっていうところですよね。
なるほど。
はい。今国際介入の頻度も非常に低いっていう感じ
です。低いですよね。はい、もう156円まで来ますと、介入警戒感も出てきそうなんですが、このところちょっと、その、口先介入の様子が今までと違うようですよね。
そうなんですね。11月7日あたりですかね。まあ、その、6日か7日以来、もうほとんどないっていう感じになっていまして、まあ、三村財務官は、まあ、まあ、ぶら下がりで、まあ、登庁時とか帰る時とかっていうところなんですけれども、林官房長官もね、毎日記者会見をしてるんですけれども、そこでもあまり、その為替に対する話が出てこないっていうことで、まあ、ちょっと今円安黙認という感じに市場では捉えられてしまっているということですね。
そうですね。その円売りということで先ほど、政局の話もありましたけれども、その少数与党になって国民民主の利上げ姿勢が慎重になっている、また、国民民主党を中心とした政府への減税ばらまき要求が強まる点というところもやっぱり懸念されるというところありますかね。
そうですね、まあ、多分、まあ、ばらまきとかですね、まあ、財政悪化っていうのは、まあ、多分どの政党がどういう状況になっても多分拡大しそうでしたので、
はい、
そこはそんなに為替市場では影響してないのかなっていう感じはします、
はい、
一方でやっぱり特に玉木さんなんかは中小企業の賃上げが 4% 台後半にならないと利上げは難しい、半年は利上げするなみたいな、そんな姿勢をおっしゃっていたので、
はい、
その辺はやっぱりちょっと影響している感じはありますよね。
そうですね、
はい、
その他アメリカの長期金利も 4.5% 程度ということで4ヶ月ぶりの水準まで上昇してきました、まあ、トランプ大統領大型の減税関税引き上げなどを進めることで、これは財政拡大インフレ再燃につながるとの見方が強まっていると見てよろしいんでしょうか。
そうですね、とりあえずは、まあ、そのいわゆる、まあ、多分これ真面目にトランプの政策を考えるとですね、必ずしも金利上昇要因だけではないんですよね。ただ一方でもうこれまでのトランプトレードイコール米国債売り金利上昇とドル買いっていうですね、
はい、
やっぱりもうそれをもうなんていうか盲目的に続けてる感じがありますよね。でトランプの政策の中でも例えば移民の強制送還だとかっていうのもですね、はい、これアメリカの経営1000万人強制送還したら人口減りますので経済弱くなるっていうところもあります、
はい、
あとエネルギー価格半減させたらこれインフレ低下で金利低下になりますとかですね、
はい、
あと関税を、これ公約通りに上げるとこれ1930年代の、これ世界大恐慌の一因となった水準まで高くなっちゃうんですよね。あの時ってアメリカのインフレ率は上がるどころか逆に 10% 下がったんですよ、
そうなんですか
とかですね、真面目に考えると結構やばい要因もたくさんあるんですけども、今はもうですからまあ就任前はまあとりあえずトランプトレードいいだろうということなんですけれども、就任が近くなると市場は慎重になってくると思いますね、
まあ、就任というのも来年の1月20日ですからまだ時間ありますよね。
そうなんですね、そういう意味ではちょっとトランプトレードがもう少し続いちゃうリスクがあるっていうことですね。
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんに詳しくお話を伺います。セントラル端子 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。 FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すれば、さらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。先ほど CM 前にはトランプ政策の中で関税の話も、お話しいただきましたけれども、これもし仮にですね、 60% のこれ対中、中国に対してですが、対中関税がかかった場合は日本にも大きく影響を受けますよね。
そうですね、まあ、その対中関税でやっぱり中国の景気が悪くなる、
はい、
そうするとやっぱり日本って中国向けの輸出とかもありますんでね、まあ、その辺の影響を受けるというところだったり、あとその忘れてはならないのは、その中国は 60% で、その他の国に対しても 10% から 20% かけるって言ってますので、はい、そちらの直接的影響も出てくると。で、前回トランプ政権では日本はですね、自動車関税 25% かけるぞと、
はい、
もしかけてほしくなかったら農産物の輸入を増やせとかですね、そういうような交渉が行われたわけですけれども、今回はもうなんていうか、もうあの 全商品に 10% から 20% っていう感じになるので、このインパクトは非常に大きいと思います。
そうですね、日本の企業の企業業績にも影響を及ぼしかねないですよね。
はい、でこの場合はやっぱりこの報復関税、これ日本はちょっとやるか分かりませんけど、EU とか、まあ、そんな中国とかその他の国は報復関税しますので、
はい、
本当にこの1930年代の世界恐慌の時と同じような感じになるので、
はい、
株価急落、リスクオフの円高っていうところも出てくるかもしれないので、
はい、
ちょっとそういうところが注意ですね、
はい、そしてまあ先日報道ありましたけれども、2プラス2ですね、日本とイギリスとの手を組むですとか、そのあたり世界各国でいろんな動きが出てきそうですよね。
そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、来るべきトランプ政権に対してどういうふうに対峙していくかっていうところで、まあ、とりあえず連携できるところは連携しようと、まあ、いうところではあるんですけれども、はい、日本の場合はそのアメリカに対抗するっていうより、アメリカの、最大の同盟国というか、いう感じになっているので、
はい、
なかなかその辺も難しいですよね、同盟国でその手加減してくれるのか、まあ、ちょっとそれら辺は、まあ、甘く見ない方がいいかなっていうふうに思いますね、
はい。それらの踏まえて足元の為替市場通貨の動きですけれども、いかがでしょうか。今中国の話出ましたけれども、人民元大円では上昇続けているというところですが、これはどう見ておけばよろしいんでしょうか。
あ、そうですね、トランプトレードで一番影響を受けそうなのはやっぱりメキシコペソと人民元じゃないかっていう感じなんですけれども、実は円が一番受け落しているっていう感じになっていまして、
はい、負けてるということですね。
で、そうなんですよね、経済のインパクトとかを考えるとちょっと正当化しにくいんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりですね、やっぱり金利が低くてかつ流動性が高いので、
はい、
まあ、やっぱり24時間トラップトレンドやりたいというふうになった場合に、まあ、ドル買いたい、対価として何がいいか、やっぱり低金利で流動性が高い円っていうふうに、
はい、
ちょっとそういう形で先行されちゃってるというか、
はい、
いうところがありますね、はい、
なかなか悩ましいですが、他の通貨としましてはユーロドルも1年ぶりのユーロ安水準になってますが、ヨーロッパの景気含めてどのような状況なんでしょうか。
そうですね、やっぱり今今週出たあの ZEW とかドイツの最近の先行き、これもちょっと悪化してましたし、あとはそのやっぱりトランプ政権の悪影響、これあのブンデスバンクのナーギル総裁なんかも、トランプの関税もし公約通りなら 1% GDP が減るっていうふうに言ってますんで、その影響が懸念されると。でそういう中で ECB は利上げを加速するんじゃないかとかっていう話になって、やっぱりユーロも今売りやすくなっているっていう感じですよね。
はい、ということでドルがまた強くなっているということでしょうか。
はい、
はい、足元ではパウエル氏の発言でドル買いが再開しているというところですが、来週に向けてなんですけれども、はい、来週のスケジュール見てみますと、アメリカではフィラデルフィア連銀景況指数ですとか PMI 速報値など出てまいります。来週に向けてはどの点に注目されますでしょうか。
そうですね、ちょくちょくアメリカの指標はあるんですけれども、最重要っていう感じはないんですね。
はい、
あえて言うと、まあ、22日の、PMI ですかね、
はい、
まあ、その辺が注目ではあるんですけれども、まあ、そういう中で言うと、もうこのモメンタムを続けるっていう感じになっちゃって、まあ、ドル買いが続きそうだなという感じがします。はい、
トランプトレードがいつまで続くのかというところですね。
そういうことですね。
そして先ほど山本さんお話ありました21日に植田日銀総裁の発言があるということですよね、予定では。
はい、はい、で今もう市場ではそのもうこれだけ円安になってきたので、はい、12月に利上げをするんじゃないかという感じになってきていますので、はい、逆にそういうシグナルがなかった場合っていうのはちょっと怖いですね。
あ、なるほど、
はい、
ないと円安方向にどんどん進んでいくということですね。はい、
そこも
注目ということですね。そうなりますとこの先1週間のドル円の予想レンジどのあたり想定されてますでしょうか。
はい、ドル円ちょっとこの勢いだと上には160ぐらいまで見とかなきゃいけないっていう感じになります。まして、
はい、
下は一応153、まあ、調整がもし始まればここまで行ってもおかしくないっていう感じではありますけども、どちらかというと上方向という感じですね。で、はい、特殊時のポジションなんかもですね、はい、もう5日時点ですでにもうショートになって4.4万枚でしたので、
はい、
で今の時点で言うともう倍ぐらいになっててもおかしくない、まあ、10万枚ぐらいのショートになっ てもいいかなという感じぐらいにはなります。これ自体は、まあ、財務省がですね、もう投機的な動きだっていうふうに、まあ、断言できる、まあ、水準ではあるんですけれども、
はい、
なかなかちょっと口先介入が出てこないので、まあ、逆にその、なんていうか、その、口先介入がないぶり見せみたいなものを醸し出せるかどうかっていうところですよね。
はい。そのあたり見ておく必要ありますね。最後に、注目の通貨ペアございましたらお願いします。
はい、やっぱりこのちょっとメキシコペソっていうのはこのトランプトレードとの関係でも非常に重要なんですけれども、
はい、
ちょっと6日の上昇がぬかやろころびで、その後 7.48 まで下がっちゃったんですけれども、昨日もですね、はい、また上昇してるんですよね。
そうですね。
はい。まあ、利下げをしても、まあ、上昇してきていまして、で、これもうトランプトレードがもし巻き戻しっていう方向になってくればですね、はい、やっぱり恩恵を受けやすいので、
はい、
やっぱりちょっと下がったところではですね、おしめ買いなんかもいいかもしれないなというふうには思っています。
はい。メキシコ衆議院3会合連続の利下げを発表しましたね。
はい、まあ、まだ金利差は十分あるということですね。
はい、よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんと一緒にお送りしてまいりました。FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、 日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル短資 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短資 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。